陽次郎のどうでもいい話。今週も始まりました、陽次郎のどうでもいい話。こんにちは、陽次郎です。年取ってきたなっていうのをね、しみじみ感じるようになってきて、気持ちはまだ若いつもりでいるけれども体が追っつかないっていうかね、これをいわゆる老化現象って呼ぶのかな。なんかね、老化現象なんだなって思うことがしばしばある。最近顕著なのがトイレに行く回数が増えている。特に夜中、急にねトイレに行きたくなって目が覚めちゃう。で起き上がってトイレに行くんだけども、ハチミチオウガンっていうのが効くらしいよって話をするのが、これがもはや老化現象なんでしょうね。まあなんか仲間うちと同い年ぐらいの仲間と飲んでいる時なんかは、そんなね、この漢方がいいとかね、この薬はいいらしいよみたいな、そんな話もちょいちょい出るようになってきた。で日中さ、こう何気なくつけているテレビでやっているその通販番組でも、その商品紹介でこれはひょっとしたら今の俺に必要なんじゃないかなって思うものが紹介される時がある。膝の痛みにはこれとか、目のかすみにはこれとか紹介されると、フリーダイヤルだフリーダイヤルかけなきゃっていう気持ちになる。でもまだねちょっとそこにこう葛藤があって、ここで電話をつないでオペレーターの方と楽しくお話を始めてしまったら、自分が年を取ってしまったってことをこれ認めることになるんじゃないかと。確かに体はそんな不調を訴えているかもしれないけれども、気持ちはまだまだ若いもんだと思っている。そう、これがすなわち老害化です老害化してるんでしょうね。でね、その老害とかその老化現象っていう言葉でくくっちゃうから葛藤が生まれてくるわけであって、個人的にはこうなるべく老いっていう言葉は使いたくない。だからこれを第7次成長期っていう言い方にすれば、これはもうしょうがないんじゃないかなと。こう大人の階段を登っていてね、その成長を続けていく中でのこうステップアップだとね、第1次ない第2次成長期を迎えて、まあ3次から6時まではどんなんか知らんけど、ね、なんかこうみんなそう言って通ってくるんでしょって思うんであれば納得する。納得しない納得しないんですよ。なんかさ、ほんとこう文庫本なんか本読むときもね、文字がちっちゃくってメガネ外さないと読めないし、もともとの視力も裸眼で 0.1 を下回っているほどのドキンガンなんで、メガネを外すと全ての風景がぼやけて見えちゃう。でコンタクトも最近なんかねしっくりこなくって、最近はよほどのことがない限り、まあメガネでの生活だから、いろいろやっぱね不便不自由を感じるようになってまいりました。でこの間ちょっと怖かったのがね、飲み会の帰りにタクシーに乗って、家路に着いてたんだけども、そのまどろんでてね、はっと目が覚めた時に突然運転手さんに、あ、この辺で降ろしてくださいって突然タクシー降りたんだけども、そこがねどこだか分かんないんですよまあ単純に酔ってたっていう風なところで、まあ片付けられるのか片付けられないのかは、まあ何とも言えないんだけれども、家の近所のファミマだと思っていたら全然違うファミマで、おやおやここはどこだろうと、そこからとぼとぼ歩いて帰ってきたんですが、これはその徘徊癖の始まりだったんじゃないかなとなんかそういうね、こう徘徊するっていう風なことが私の身に起こってきたのではないかなと。まあでもね、こう人間の基礎本能といいますか、私の基礎本能というのがすごくって、ちゃんと家にたどり着いて、まあ服脱ぎ散らかしながらもちゃんと布団で寝てたっていうのがね、素晴らしいなと。言っちゃいいんだけど、ほんとね、そのタクシーを降りたところがどこぞの国のスラム街だったら危なかった、いや死ぬかもしれないと思った。本当にだからなんでしょうね、そのお酒の飲み方、酒の酔い方も若い時のそれとは変わってきちゃったんだよね。だいぶその酩酊具合というか、記憶をなくしてしまうというか、酒を飲んでも飲まれるなってこれのことだなっていうのを実感するようになってきた。で 年を取っていくことはしょうがない、ね、年を重ねていくことはこれはこれで素晴らしいことだと。ただこの老化現象に抗えるところは抗えられるように抗っていきたい、そうなのです。なのでね、今日のポッドキャストその辺のところをおしゃべりしていきたいと思います。陽次郎のどうでもいい話。そういう老化現象を分かりやすいところで言うと、健康診断で体脂肪がどうのこうのとか、ガンマの値がどうのこうのとかでね、まあその数値を見て、ああなんか年取ってきてるんだなっていうのを実感する。まあ体脂肪とかね、ガンマの値っていうのは、この辺はその3年前に私1年発起して、ダイエットを始めて体重はなんとか標準値をキープ。酒の量もまあ飲む時には飲んじゃうし、飲む時には飲まれちゃうんだけれども、毎日毎晩酒を飲んでるわけじゃないから、そのガンマの値もそんなにひどいっていう風なことでもない。うん、抗っている。あと白髪ね、あの我が家は白髪家系なので、みんな頭が真っ白になる。で、私も気がつきゃ生え際から真っ白い毛が生えてくる。一応人前に出る仕事もしているので、そういったまあイベントの司会だとかね、なんかこう人前に出て喋る時にはそのタイミングで白髪染めをやっている。これも抗っている。こういう加齢に伴う諸事情も、抗えるところは抗っていきたいんだけども、抗うがゆえに無理をして怪我をしたり、まあその老害をこじらせたりするのもまた問題だと。最近感じている膝の不調、腰の不調は、これ抗っていたがゆえに起きてしまった怪我だと思うし、こう五十肩で腕が上がらないっていうのは、もうこれはもうしょうがないと、まあ、意識してね、肩を動かしてなんとかその凝りや痛みを和らげようっていう風な、そういう努力をする。まあその加齢によって避けられないものもある。はい、では問題です。問題では、クイズです。カラオケに行って自分が青春時代によく聴いていた、まあ私で言うと90年代あたりのヒット曲を歌わずに、頑張ってキングヌーとかヨネズとか、声出ないのにミセスグリーンアップルの最新曲を歌おうとするのは、これは抗っているでしょうか、こじらせているでしょうか。はい、続いての問題です。続きます。はい、洋服屋さんに行って無難な無地のシャツを購入するのではなく、ちいかわのキャラクターのデザインがされたシャツを購入しようとしている行為、この行為は抗っているでしょうか、こじらせているでしょうか。最終問題です最終問題。打ち合わせの最中に、あ、それまだペンディング状態なんで、もうちょっと話先に進めてからフィックスさせましょうとか、ちょっと意識高い系のカタカナ言葉を使うのは抗っているでしょうか、こじらせているでしょうか。うん、これはめんどくさい人です。はい、まあね、いろいろこう考えるところはあるんですけども、まあ今出てる結論はですね、好きにすればいいあなたの好きにすればいい。なんかね、そのなんだろう、自分年取ってきたなって思うことがやっぱり最近多くってね、その老害って言われるのもなんか嫌だし、あんまり意識しないでいた方が気が楽なんだろうけれども、どうしてもその抗おうと思っても抗いきれないものもあったりする。で、なんで今日こんな話をしているかっていうと、あの先日ね、その朗読教室行われた時に、私が準備した朗読のその資料で、福沢諭吉の書いた天地の文っていう、そのテキストをじゃあ声に出して読んでみましょうっていうのをやってみたのね。で、この福沢諭吉の書いた文章ってのが小学6年生の教科書にも載っているもので、福沢諭吉が子供たちに向かって、まあ平たく言うとね、その人生っていうのは短いので、子供の時にダラダラ過ごしていたらあっという間に年取っちゃうよっていう、そういうことを、まあ、文章でこうまとめていたもの。まあ少年老いやすく学なりがたし、 一寸の光陰かろんずべからずとね、まあ、それと似たようなことをこう述べているんだけれども、その福沢諭吉の文章に人生わずか50年って書いてあった。だから当時としてね、そのこの福沢諭吉の文章が書かれた時は人の一生は50年、50年なんてあっという間だよっていうふうなことを言っているけれども、今のご時世人生100年時代と言われる、ね、この文章を声に出して読んでくれたそのご年配の方、まあ、生徒さんがですね、人生100年時代、自分も100まで生きるっていうふうに思うんであるならば、私なんてまだまだひよっこだ、そんなことをおっしゃってた。そうだよな、40歳50歳で年取ったっていう風なのもおこがましいことだなと、そう思ったんです。で、そんなもんだから、いやいやいや、まだまだやれる、まだまだいけるっていう気持ちを持つことが大事だなっていう、私はその時にその生徒さんから逆に教わった感じがして、抗える気力、体力があるうちは抗ってみようかなと思ったのでした。うん、まあちいかわのシャツを買おうとしたり、妙な意識高い系カタカナ言葉を使おうとするのは、これは抗っているとかこじらせてるっていうよりかはやや痛いかな痛いと思われるかもしれない。うん、まあいいやね、その辺も好きにさせて。
陽次郎のどうでもいい話、
お届けしてまいりました陽次郎のどうでもいい話。そんなアラフィフの陽次郎、ネットの記事で上がってくる50代の生き方みたいな記事をよく読んでいます。よく読んでいるので、最近こちらもおすすめですみたいなね、そんなんで50歳からの生き方、暮らし方なんて記事をよく読んでいます。まあなんかどれも似たような記事なんだけどもね、会社勤めの人はそこそこの地位なり役職なりを手にしている、でその定年後に備えて50代のうちにやっておくべきこと、こんなことありますよとかね、退職するとこういう世界、こういう世の中、こういう時代に入り込むことになるから、その準備をしておきましょうとか、うん、そんなことが書かれている。自分に限って言えば、まあその恋の仕事っていうのは別に定年があるわけでもないですし、まあだからといってこう怠けていると自分の声も劣化していくから、こういうポッドキャストでも声を出す習慣をつけていってね、うん、続けられるだけ頑張って続けていこうって思ってるし、まあその私も、春になったらまた動き出そうと思ってますが、畑仕事を始めようと思ったのも、まあいろんな問題があって始めたってのもあるんだけれどもね、仕方なくスタートしたところはあるんだけれども、これを楽しくやればいくつになっても体力が続く限りできることなのかなって思って始めたこともある。まあその年齢に縛られずにできることかなっていう思ってね、畑仕事にこうチャレンジしたっていう風な経緯もある。で、そんな老害おじさんである私陽次郎を筆頭にですね、何かに抗いフラストレーションを溜めている面々がおりまして、そんな面々をもとにですね、結成されたバンドヨジロック、はい、7月にライブをしようという風な話になりました。始動です、ヨジロック始動。いや何にも抗ってないし、なんだフラストレーションを溜めていることもなくですね、酒の席で話が盛り上がってバンドやるって感じで出来上がったバンドでしてですね、はい、そこに社会に向けてのメッセージとか生き様としてのロック魂っていうものは何もないです。うん、ある種の異業種交流会みたいな感じで集まってね、音楽話に花を咲かせ、ちょっとこう楽器をいじっているっていう風な、まあそういった集まりなんですけれども、まあね、時々集まっては練習してみましょうっていう風な感じでね、スタジオを予約したりなんていう風なので、コツコツと活動はしていたんですが、集まってやるからにはライブやってみようかっていう風な、そんな話が盛り上がりまして、でどうやら周りを見渡してみたら、かつてのロックキッズたちがですね、みんないい年になってて、あ、オラたちもやってみてっていう話になって、じゃあ7月かなと、7月にライブしようかっていう風なことになりました。そんなわけで まあ隙間時間にギターでも弾いてみようかなと。このスタジオにもですね、あのケースからギターを出しておいて、いつでもこう手を伸ばせるところに今ギター置いてあります。緊張してます7月の話ですが、なんか今から緊張してるんです。こじらせおじさんバンドとしてちゃんとパフォーマンスができるように頑張って精進してまいりたいと思います。陽次郎のどうでもいい話、今週この辺で終了です。まあ、またバンド活動のねあれこれなど進捗がありましたら、このポッドキャストでもおしゃべりしていきたいと思います。今週も聞いていただきありがとうございます。それでは私陽次郎とはまた来週の月曜日にお耳にかかりましょう。バイバイ。